D 心を広げて生きる。すべての人の中に尊敬できる人などいないという人がいますが、実際はそんなことはないのですから、自分の心の狭さを暴露しているようなものです。尊敬できる人がいないとつぶやくよりも、そういう人を探しましょう。それも遠くにではなくて、日常を接している人の中に探しましょう。そしてさらに、接するすべての人の中に探しましょう。すべての人の中にです。すべての人の中に、例外なく、尊敬できる人を発見できるはずと考え、そのように自分の心のはかりを広げてゆきましょう。この拡大こそ、人間の存在に徹底してゆくことなのです。神の風景、51ページ。精神科の臨床に携わってよかったと思うことがいくつかある。そのうちの一つは、今ここに記されているような、自分の心のはかりを広げるということである。私の鈍い感性は確かにこの仕事に携わって幾分なりとも磨かれ、また心の強量さは大いに打ち砕かれてきたような気がする。先日私は数人の病院のスタッフを連れて特別養護老人ホームを見学に行った。その設立者が私にこんなことを言った。私は町に外科医院を開設していますが、ここにこのホームを開設して、こうした老人のお世話をし始めて、初めて人の人間模様ということが見えてきました。世の中にはいくら親切を受けても、ありがとうと言えない人もたくさんいるということです。そしてそういう人は、そういう人なりに、私から見たら、私たちよりも辛い生き方をしてきたのではないかと思えるのです。60を過ぎて初めてこんなことを知るなんて恥ずかしいことですが、この人が言うには、恵まれた開業医の世界では決して見えなかった世界がこのホームにはあるという。確かに私たちの目は自分が一歩踏み出してその世界に触れてみないと決して理解できないように出来上がっている。また、すべての人に例外なく尊敬できる人を発見できるはずという点に関し、次のような文章がある。21年前、私が白十字ホームへ転じて特養の実態に触れ始めた当初は、毎日の勤めが嫌で嫌でたまりませんでした。前日のような老衆丸出しの老人の姿に、毎日嫌でも接せねばならない。しかもそれは自分と無関係な赤の他人ではなく、やがて自分もあんなになるかもしれない、いわば自分の将来像をこれでもかこれでもかと連日見せつけられる思いで、本当にやりきれない思いの毎日だったのです。特養は私にとって、まさに人生の暗い終着点であり、汚辱にまみれた諦め以外の何者でもなかったのでした。しかし、この20年間に私の考え方は一転しました。それは価値観の変革とも言うべきものでしょうか。老人が醜く、汚く思われるのは、この世の平均的価値観に基準を置いているからであります。弱は善、老は悪。健は善、病は悪。金は善、貧は悪。美は善、醜は悪。こうした価値観に立つ限り、老人はこれらの悪の集大成の巨悪に他なりません。米国における有名なカレン裁判では、植物人間のようになった少女カレンの人工蘇生器を外すことによって 彼女に尊厳死を与えることを連邦裁判所は認めました。つまり彼女にとっては、若々しい健康美の生こそ尊厳に値するものであって、植物人間的生には尊厳性は存在しないから、速やかに死なせることが尊厳性を保つことになるというのです。こうした価値観に従えば、特養におられる寝たきり垂れ流し地方のご老人に尊厳のかけらも損しないということになりましょう。だが私はこうしたご老人に毎日接している間に、その醜悪と見える姿の背後に何とも言えぬ美しい輝きを見る思いを抱くように変えられていったのです。創世記一章二十七節に、神はご自分にかたどって人を創造されたとあります。すなわち人間の尊厳性は神の形を宿していることにあります。そこには美醜、顕妙、老若の別はなく、ただ人間であるというただそのことだけで、他の何者にも代え難い尊貴性が存在しているのです。若く美しい姓も、老いたしわだらけの姓も、天皇の姓も、おむつを当てたボケ老人の姓も、神の形という創造の秩序の中に置かれている人間として、全く同等であります。しかし今日私たちが構成する社会は、アダムの堕罪以来、神の形を失った罪人の社会であります。それは欺瞞と謀略、搾取と抑圧のまかり通る弱肉強食の世界であります。そのような社会では、勝ち抜いた強者が善、負けた弱者が悪と評価されます。こうしたかつての勝利者も敗北者も、今は一様に決定的な敗北者となって、老衆の余生を送っておられるのが特養のご老人たちです。ここ特養ではもはや強者の論理、弱肉強食は通用しません。かつて自分の足で立ち、自分の手の働きで生活を支えてきた人たちが、今は寝たきりとなり、他人の手で食べさせてもらい、他人の手で排泄の始末をしてもらうことによって、かろうじて今日一日生きることが許される。よだれを垂らしたり、手足をバタバタさせたり、やたらに泣き叫ぶ者もいる。全く赤ちゃんの世界。幼児への対抗が特養老人の姿です。これは何も特養老人に限ったことではありません。人間はすべて年を取ると、遅かれ早かれこのようになるのです。万人老化、即万人幼児化であります。こうなったら、もはやどんなにあがいても、かつてのように、他人を欺いたり踏みつけたりすることはできません。私の考え方が180度転換したというのは、このようなご老人方と毎日接していることを自覚するようになったからです。イエスは幼子の上に手を置いて、天国はこのようなものの国であると申されました。人間は神に背いて神の形を失い、社会生活において罪を重ねてきましたが、老いて幼子に帰ることにより、天国への希望を与えられるのではないでしょうか。ゆりかごから墓場までと言われていますが、墓場へ行く前にもう一度ゆりかごを体験せしめることによって、神は私たちに天国へ入る準備をさせてくださっているのではないでしょうか。その意味でまさしく老いは祝福であると思います。医学と福音ボリューム43、ナンバー7、日本キリスト社医科連盟、5ページ、6ページ。 このように自ら手を汚し、自分なりの目でしっかりと見るべきものを見ていった先人の話に照らしてみると、いかに私たちは狂猟で、その目は本来向かうべきところに向かっていないものであるかがよくわかる。私たちの視点は、所詮次の断層のレベルを超え得ないのではあるまいか。身勝手な関心。人を見ながらまるで石ころを見ているかのように、何の考えも抱かないということはあるのです。全く心を素通りさせてしまうような人がいます。というよりはお互い、そういう人がほとんどではないでしょうか。私たちは結局、自分の関心で相手を選んで、そういう人だけを見ているのです。それ以外は見ていながら実際は見ていません。もっともこういうことは言われるほどに悪いことではありません。接する人をいちいち考えを込めて見ていたら疲れてしまうではありませんか。ただ自分の関心の身勝手さだけは忘れないようにしましょう。神の風景248ページ。人が人を見ているようで、実際は見ていないという指摘はなかなか痛く、鋭いものがある。一時期、教会の教育講演会や牧師会で、よく心の病気の話を頼まれたことがあった。教会にこんな人が来るが、どうしたらよいのか、という相談である。ところが、ここ数年間、私はだんだん、このもっともらしい発想には、そもそも基本的なところで重大な見落としがあるのではないだろうかと考えるようになった。それはこうした発想をすること自体、自らの狭量さを暴露しているようなものではないかということである。すなわち、そういう捉え方をする人たちは、心の病気というものは自分とは無縁なものであると考えたり、人間というものを深く考えないで済まそうとする嫌いがあるということである。こうした風潮を反映してか、最近病院でもマニュアル作りというものが盛んになっているが、企業でも学校でもハウツー式のもの、どうしたらよいのかという対応を聞こうとする発想が流行るということの裏には、次第次第に人が自ら考えたり、工夫を凝らしたり、苦労するという側面、すなわちその人自身が密かに自分の心を痛めるという生き方が廃れ、人間が人間を見る目が浅くなっているという事実があるのであろう。それゆえ、こうした便利さを求める時代は、人間が見えなくなりつつある危険を含むような気がする。そして、もしそれが本当であれば、これほど寂しいことはない。なぜならば、人の心は尊敬できる人を見出し、それでもって支えられ、励まされて生きていけるものだからである。